日刊深夜快速金曜版グリーンルーム。こんばんは。本日主任を務めますチョモランマ荒川です。本日ですねゲストが1名いらっしゃいます。どうぞ。
どうも、上田です。
大丈夫ですか。
どう
上田さんですか。
どう、小川からやって
はい、ということで、師匠よろしくお願いします。
あ、そう、すいません、バレてました。
ということでですね、10月に入りましたね。
そうですね、はい、まだ気分が9月真ん中ぐらいなんで、はい、なかなかそんな感じしないんです
けど、いろいろ暴露してますね。
10月ね、まあ、いろんなものがこう食欲の秋、はい、ね、美味しいものがこうあります、うん、熊本で迎える最初の秋でしょ。
そうですね、そうなりますね、はい、は
い、好き嫌いありますか。
好き嫌い言うほどはないと思いますけど、マヨネーズとかが嫌いって。
マヨネーズダメ
ダメなんですよ。
あらららら、僕マヨラ。
そうなんですか。
僕はマヨネーズ
ご飯に、
まあそこまでしないですけどマヨネーズつけるのは好きです。あ、
本当ですか。
はい、マヨネーズは飲み物なんですね。
すごい。じゃあよく聞くお腹が空いたら深夜に冷蔵庫を開けてチューチューする。
チューまでしませんけど、こうスプーンに取って舐めることは
なく
て、
ありましたね。すごいですね。
あれ誰だったんですかね、渡辺徹さんかなんかが言ってましたけど、はい、マヨネーズを舐められるんだったら小石でも食べるって言ってましたから、だから小石を洗ってマヨネーズをつけて口の中に入れてコロコロ転がしてたら美味しいっていう
キャンディーみたいな、
そういう気持ちはわかりますね。
いや、そうです。
マヨネーズお嫌い。
あ、そうですね。
ちょっと入ってるぐらいはいいんでしょ。絶対ダメってわけじゃないでしょ。
絶対ダメではないですけど、まあ、
あんまつけたくはないと。
食べるか死ぬかだったら食べますね。
ああなるほど。こっち来て、はい、熊本にもいろいろ郷土料理というのがあるんですが、うん、はい、なんか食べましたか。
一応熊本ラーメンは、ですかね、熊本ラーメンになると思うんですけれど、ラーメンくださいって言った
お店で、
はい、
ちなみにどこのお店で。
大洲にある文化ラーメンというお店があります。
はいはいはいはい。ちょっと奥まった方の文化ラーメン。
道路に面してる方なんですけれど、なんか2つあって1つが偽物だっていう話を聞いて、
はい、偽物とまでは言いませんけど、大体こう奥まった方に行きたがりますね。
僕偽物の、いわゆる偽物と言われてる方しか行ったことないです。
あ、そうですか。それはどうでした、そこは。
いや、個人的には美味しかったですけど、ただ驚きましたね、ラーメンくださいって言われて醤油じゃなくて豚骨っぽいのが来たので、
まあそれがデフォですから、
ね、デフォルトなんですね、これが、それにちょっと驚いたという。
まあでもまだいいですよ。だってほら、こっちが豚骨文化圏だってことはうすうす知ってるじゃないですか。
まあ九州そうなのかもなっていう、
私1970年に熊本に引っ越してきて、はい、ですぐに近所のラーメン屋さんで出前を取ったんですよ。
はいはい、
まだ引っ越しの荷物が片付く前に。引っ越しそばみたいな感じですよね。ほんで、ラーメンが来たら、白濁してるじゃないですか。で、牛乳って思うわけなんですよ。そう、豚骨っていう知識が、そう、関東人にはないので、その当時。だから、何これっていう。何なんだこれはっていう、その得体の知らないポタージュみたいなのが出てきたっていうぐらいな、本当に異文化との遭遇だった。だからまだね、知識がある以上はあるのでよかった。で、やっぱあれですか、関東の人だから、
はい、
やっぱり醤油ラーメンとかの方が肌に合います。
肌に、まあ、単純に
肌に合えないですね。、はい、ラーメン塗ったりしないですからね。
そういうことではないと思います。
下に合うからですからね。
そうですね、まあどっちかっていうと確かにあっさりしてるものですね、まあ、ホテルよりはあっさりしてる方が好きっていうのはありますけれど、ただまあ、そのいわゆる豚骨かどうかっていう以前に、ラーメン二郎と呼ばれる恐ろしいお店が世の中にはありまして、
ありますね。
ご存知ですかね。
わかります、
はい、あれにちょっと実は東京にいた頃に、まあ、 されることがありまして、ちょっともう二度と行きたくないなという。
まあ相当なものがありますからね。
あれは師匠、行かれたことありますか？
ありますよ。
あ、どうでした？また行きたいっていう。
僕はもう結構です。
あ、結構ですか？
いや、あれ20代とかならいいんですけど、やっぱこの年になって、あれはちょっとあの自殺行為に近いので、だからなんか金払ってなんか修行に行ってるようなも
の。そうですね。そうですね。
なんかこう満足感と違うものがあるでしょ。あれ到達感はあるかもしれないです。達成感とか、なんかで翌日は後悔するんじゃないですか。だから、ね、まあ別にいいですね。もうちょっと普通 の, あのごくごく普通のものの方がいいです、ね。
ああ、フードファイターにはなるなりたくな い,
っていう。もういいです。いやいや、20代で卒業しました。
ああ、そうですか、ラーメン以外で何かそのあんまり実は自分まだ食べてないんですけれども、はい、こういうのがおすすめだよとかっていうのはありますか？
あ、そうですね。でも熊本なんて貧乏くさい食い物しかないですからね。もうだから一文字のぐるぐるとかわかります？
いや、知らないです。
もうなんだかわかんないでしょ、一文字のぐるぐるって。
わかんないです。
なんか妖怪みたいでしょ。妖怪です、ね、なんか北郎に出てきそうでしょ、なんか。あの一文字って要するにあの細いネギですよ、万能ネギあるじゃないですか。 あれをさっと湯がいて、はい、こうくるくるくるっとこうあのこうなんていうんですかね、こう巻いた状態にして、はい、そこに酢味噌をかけただけの極めて貧乏くさいあのチープな食べ物ですね。
あ、一応でもそれは郷土料理、
郷土料理ですね。ネギに酢味噌かけて食べるだけっていう、なんか今日は一文字のぐるぐるよって言われた時に、はあ、今日もそれかって言いたくなるような料理ですよね。
なんか看病してる時に食べるような。
もうおじいちゃん一文字のぐるぐるができたわよっていう、いつもすまないねっていう。あとは何ですかね、だからからしれんこんとかになっちゃうじゃないですか。まああれもほら揚げたてはまあうまいですけど、だからそうしょっちゅうね食べたくなる食べ物じゃないでしょ
う。そうか、なんかでも割とヘルシーな感じですね。そうすると
あとは何ですか、そのダゴ汁とか。
ダゴ汁、
語感が悪いでしょ。ダゴ汁
すごい。そうですね、
濁音の連続ですからね。ダゴジューって言ったりしますからね。こっちの人、こっちはあの汁のことをジューとか、はいはい、シュルというふうに
味噌汁、
味噌汁、
味噌汁ですか。
だから昔あの近所 の, あの大衆食堂で、はい、あの入り口の横にこうあの筆で書いたようなメニューがこうあって、あのカレーライスとか親子丼とか書いてあって味噌シュルって書いてありました、
ね。あ、そうですか。
シュルって書いて、U がちっちゃい字、味噌シュル、
味噌シュル。
あの時々田舎のおじいさんはシュルって言いますからね。
あ、本当ですか。
あのサシスセソが言えない、
言えない、
言えない、
滑舌が悪すぎるんですか。
あ、こっちではだから先生がシェンシェンになりますから先生
なんかまだ
荒川先生っていう風になるです。
まだなんかあの生まれたての子供みたいな感じです、
もう本当に。あとはなんですかね、あとはいきなり団子は食べました。いきなり団子
食べました。
あのさつまいもが入って、
はいはいはい、
あんこが買えなくてさつまいもを入れるしかなかったら寂しい、あの饅頭です。
そういう背景なんですか。
そういう背景、貧乏なんですよ。だからもともとあれはあのさつまいもしか入ってなかったんですけど、今ちょっと生活の暮らし向きが良くなって、はい、あのさつまいもにちょっとだけ申し訳程度にあんこが塗ってあるんです。あれはあの21世紀になってあれがあのようやくあんこが塗られるようになったんですね。
豊かになったよ
っ、豊かになったんですよ。アベノミクスのおかげで今やっといきなりダゴにもあんこが塗られるようになりました。
いやでも師匠反対派ですよね。一番派ですよね。
まあ別にどうでもいいやつ
でもいいですけど、
でまあだからまあどうですか、いきなりダゴはどうでしたか。
いや美味しいですね。
まあ素朴な味わいで、さつまいも、まあさつまいもふかして食えばそれで十分な味だと思うんですけど
もうなんかさっきからすごいディスりようなんですけど、
僕は愛があるからやっぱりあの熊本に対して厳しいわけですね。
まあ、どっちかっていうとその、なんていうんですか、一応お菓子の類かなと思うんですけれど、あの中でもあんまり甘くないスイーツっていう立ち位置な感じがするんですけど、
いきなりダゴが。
そうですそうです。そういうのは個人的に、まあ、大人だと割とそういうの好きなんじゃないかと思いますけどね。
前にあのいきなりダゴの専門店に頼んで、はい、あの中をあの違うもので作ってみたらどうなるかっていうのをいろいろやってみたことがあって、納豆を入れたりとかですね、
なんか梅干しを入れたり、
それはあの昔 私あの上通りに、はい、上通りの入り口に上通りプラザ饅頭っていうのがあったんですけど、はい、そこに頼んで、作ったことがありましたね。まあそんなことをちょっと思い出してみました。あとはなんですかね、熊本と郷土料理で、親しい、だからだご汁はまだないですよね。
まだないですね。
だご汁だからこっちであの小麦粉を、はい、あの団子にしたものですよ。だまあ、あの麺もそうなんですけど、全てだごです。
へえ、ええ、小麦ですか。
だからそのうどんもだごの一種ですよ、こっちで言えば。
あ、そうなんですね。ええ、
だからあのだご麺っていうのがあってですね、
はい、
あのこうビローンってこうきしめんよりぶっとい。
へえ、
ええ、あの大分に行くと痩せ馬とか行ったりするんですけど。
あ、そうなんですか。
ええ、あのそういうでそういう なんですかね、こうでかいものとかこうビローンとしてるやつを、
はい、
こうあの主はダゴンゴタってねなんかと言ったりするわけ。ダゴであのお好み焼き風のやつもですね、
はい、
ダゴあの焼きダゴという
焼きダゴ
焼きダゴっていうあの、
そう
長洲町の方に行くと高専ダゴっていう店があるんですけど、
高専ダゴ
あっちにあの高等専門学校の高専ですね。
そういうことですか。
高専ダゴ、有明高専の生徒が食ってたからだと思うんですけどよくわかんないですけど、
はい、
そういうものとかですね。
はあ、師匠はどうなんですか、その、まあ、郷土料理、特に郷土料理ですけど、何かお好きなもの。
全部食えますよ。
お、本当ですか。
嫌いなものはないですね、郷土料理で食べらんないってのはない。
はい、
あのお馬さんがあんまりこう食べたくない、うん、
それは何ですか、感情移入してるからですか。
そう、どちらかというとそうですね。だいぶあの昔稼がしてもらった恩があるので
なんかあのろくな話じゃなさそうなんですけど、
まあちょっとこのなんかねあの恩をあだで返してるような気がするので。
なるほど、でも多分その馬じゃないですよね、競馬とかのその。
まあほとんどないですよ。
そう
ですね、あの熊本で出してるあの馬はほとんどがメキシコとかカナダから来てるやつですから。
そうなんですか。
あの国産の馬なんてほとんどないですから。
そうでしたか。
輸入品ばっかりですよ今。
あら、
だから、まあ、まあそんなもんですかね。
じゃあ郷土料理に関わらず、普段そのお食事される中で、ちょっとこれは外しますとか、ちょっとこれ出されたら困りますっていうものとかあるんですか。
ああ、そうですね、私がダメなのはまず牛乳が飲めないんですよ。
そうですか。
牛乳飲めないです。乳製品は OK なんです。
はい、
だヨーグルトとか大好きなんですよ。チーズも好きなんです。
コーヒー牛乳は
飲めます。
問題ないですね。
フルーツ牛乳も OK です。
お
お。ただし、牛乳単体がダメですね。
ホットミルクとかも。
死にます。
死にます。はい、死にます。
で、あの、最強の武器というやつは、バナナミルクです。
バナナミルク。
バナナミルクを出されたら、これはもう敵対行為とみなして、迎撃態勢に入ります。パック3が作動するようになってますね。
バナナ単体は大丈夫なんですか？
バナナ単体は辛うじて大丈夫です。
あ、そうですか。
バナナミルクという、その、ジュース状にしたものが出てきた時に、はい、これはもう、あの、もう春の音が届いたようなもんで、もうこれはもう、
宣戦布告
です。宣戦布告でございます
ね。なるほど。牛乳ですか。じゃあ最初あれですね、豚骨が出てきた時にはもう、クレームしようかって思いますよね、きっと。
ああ、ね、
何入れてくれてんだ
って。確かね、だから最初に食った時吐いたと思いますよ。口に合わなくて。
あ、本当ですか。
はい、あの全然受け付けなかったですね。
ああ、
はい、だから長年かけてやっと豚骨文化に慣れてきたということですね。
苦労して克服したという、
やっぱりだからでも未だにだからラーメンはどっちが好きかって言ったら醤油とか味噌とかあっちの方が好きですよ。
やっぱ関東人ですね。
どちらかというとやっぱりあの麺もやっぱりストレート麺より縮れ麺の方が好きです。
ああ、やっぱそうなりますよね。
はい、はい、だからあの仕事とかで東京とか行くと、
はい、
あのもうちょっと美味しいものを食べに行きゃいいのに普通にあの町場の汚いラーメン屋に入って、あのなんかこう妙に赤いじゃないですか。
あ、そうですね。
赤い朱色の
なんでしょう、
ね、ああいう店がいいんですよ。
あ、
でこうあの水道あの水も一応冷たいけど東京都水道局の水をそのまま出してる、
あ、
そういうあのラーメン屋が好きですね。
なるほど、
でついチャーハンとかまで頼んじゃうんです。
お、
そういうのはありますね。
なるほど。じゃあ東京行くとちょっとこう自分の味覚にマッチした食べ物が食べられるなっていう感じが。
ラーメンばっか食ってますね。
本当ですか。
だから下手すると3食ラーメンとか、
ね、いや
マジで
偏りがすごいですね。
またでほらこっちで食えないから食っとこうとかって思っちゃうんで、
貯金、ラーメン貯金ですね。
でほらあのまあそんな高くないじゃないですか。
まあまあ、まあ、そうですね。
だからこうお金も使わなくて済むし、別にほらグルメでこう行列ができるようなラーメン屋とかはもう行かないんで。
あじゃあもう初見で結構行っちゃう。もう
なんかあのそうそうあのもう普通にサラリーマンがあの昼休みに行くような、
はいはいはい、
あの食券であの食べるような、
はい、
そんなところの方がいいですよ。
あじゃあもし仮にですけど、
駅そばみたいなのが一番いいですね。
ああまあ外れないですもんね。ええ、あんまり
だからラーメン2回食べて、はい、ちょっと違う程度にしようと思って富士そば行って
富士そばですか。
ええ、
まあ美味しいですけどね、ええ、そこも。
それでラーメン翌日また食べてとか。で立ち食いのカレースタンドで秋葉原でカレー食ったりとかっていうで富士そばっていう。
なるほど。ローテですね。
だから3日間いてもなんすか3800円ぐらいしか食費に使わないとかっていうことは
10割がラーメンっていう。
そうですね。全然 OK ですね。
じゃあ仮にですけれど、究極の選択肢として、片方がラーメン二郎、もう片方がバナナミルクのお店だったらどっちがありますか。
ラーメン二郎。
ラーメン二郎ですか。
ええ、ラーメン二郎しょ、別にあのマシマシにしなきゃいいだけだから。
地元を捉えなければいいし。
しね、まあだからそういうことですかね。
ああ、
バナナミルクはもう土台受け付けないので、飲んでも吐くことがもう前提になるので、リバースになっちゃいますから。
なるほど。
ええ、ラーメン二郎ならとりあえずあの時間をかければ消化する。
そうですか。
ということで、
はい、
熊本も大盛りの店ありますからね、ぜひあのどっか探して行っていただきたいと思います。
いやいや、まあ僕もそんなフードファイター目指してないですし。
前はね、あの北部町ってところに、
はい、
あの恵比寿ラーメンっていう店があったんですよ。
で
そこはあの大盛りのラーメンが、
はい、
M、L、LL って3種類あって、
すごいですね。
値段が当初は全部一緒だったんですね。 M でも L でも LL でも同じ値段で、で LL は3玉麺が、
はあ、
で大きなすり鉢に入って出てきます。でチャーシューとかそういう具も3杯分入ってて、
勘弁してほしいですね。
ものすごいあのリーズナブルなもので、それよく食べに行ってましたね。
ちょっとそれあれですね、3食食べるつもりじゃなくて、なんか1日をこうそれで済ませるっていう。
いやそれでもオードブルみたいな感じで、
はい、
その後、レストラン朝ミノルに行ってハンバーグを食べてですね。で、あと、リンガーハットで皿うどん食べてですね、餃子をお持ち帰りにしてとかって、そういうことをやってた時期があるんですよ。
すごいですね、フードファイターさながら。
毎日フードファイターでしたね。その時は。体重が、3ヶ月で70キロから110キロまで増えました。
すごい。
そういうことがありました、ね。
なるほど。じゃあ、エノザップを。
あ、逆エノザップ。
ちょ
っと喋りすぎましたね。
はい。
ということで、
はい、
じゃ あの何の日に行きますね。
あ、はい、お願いします。すいません。
はい、明日は10月6日です。誕生日をご紹介しましょう。1941年生まれ、漫画原作者おいしんぼでおなじみの狩谷哲さん。
お、
そして、1961年生まれ、女優の松田美由紀さん、
はい、
今女優やってんですかね、この人。松田優作さんの、
なんじゃこりゃの、
です。そして明日10月6日は何の日でしょうか。
はい、
役所改革の日であります。1969年、はい、千葉県松戸市役所が、すぐやるかという課を設置いたしました。
はい、
この課を設置することにしたのは、当時のこの松戸市長だった松本清さん、
はい、
後の松清の社長です。
はい、
そして、おそ松さんが放送開始したのは2015年平成27年で、
はい、
10月6日だったそうです。
お、
以上でございます。
はい、
じゃあまあなんかいろんなもの食べていただいて、
はい、
ね、楽しんでいただければと思います。
はい、まあ、何か美味しいものあったらお土産持ってきますんで。
東京行くんですよね。
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
行ってらっしゃいませ。
はい、行ってきます。はい。